地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト。この番組は一般社団法人草津立東医師会の提供でお送りいたします。地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト。この番組は草津立東医師会の提供で、医療にまつわるタイムリーな話題をわかりやすく紹介してまいります。放送は毎月第1月曜日の朝7時からと、その週の土曜日朝8時に同じ内容でお送りしております。今回のテーマは、更年期障害です。講師として草津立東医師会会員で、入江産婦人科院長の入江健二先生に来ていただきました。入江先生、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、今回のテーマは更年期障害です。ちょうど今その年代だという女性にとっては大変興味のある話題かと思いますが、
はい、
入江先生、まず更年期というのは大体どの時期を指すんでしょうか？
はい、女性の場合ですと、卵巣の機能が衰え、女性ホルモンの分泌量が減少してきて、やがて閉経を迎えます。この閉経を挟んだ期間を更年期と呼びます。閉経には個人差があり、50歳頃に一番多いのですが、早い人では43歳頃から、遅い人でも50代後半になってもまだ月経が続く方もおられますので、それぞれの方々の前後10年間を更年期と考えて良いと思われます。
はい、女性ホルモンが少なくなってくると、どのような症状が起きるんでしょうか？
そうですね、目に見えます症状ですと、のぼせやイライラ、急に汗が出てくる、疲れやすい、腰や手足が冷えやすい、動悸息切れがする、寝つきが悪い、憂鬱になる、頭痛やめまい感、吐き気、肩こりなど、実に多彩な症状を呈するのですが、実は自覚症状を伴わない重要な疾患も忘れてはなりません。
と言いますと、
2つの疾患を申し上げます。
はい、
1つ目は骨粗鬆症なんです。女性ホルモンが低下すると骨密度が低下して骨が脆くなりますので、予防対策として早くから骨密度の測定はぜひお勧めします。
はい、
2つ目に悪玉コレステロールと呼ばれている LDL の数値が上がっていくことです。放置しますと心筋梗塞や脳卒中の原因となりますので、これも定期的に検査をお勧めします。
はい、先ほどイライラや憂鬱のような精神症状が出ると伺いましたが、はい、それはなぜ起こるんでしょうか？
これはね、ちょっと複雑なんですね。
はい、
更年期症候群の中に自律神経の失調があったり、あるいはセロトニンというホルモンの加齢による分泌障害で精神症状をきたしたりしまして、
はい、
また筋肉や骨、各臓器の加齢による衰えも加わり、ネガティブな思いになります。さらにはですね、これもちょっと大変なんですが、それぞれの家庭内では自分だけでなく家族間のすぐには解決できない問題も起こって、悩みが慢性的に継続される方もおられます。ですから症状的に同じような自律神経失調の状態があっても、個人の体の状態、悩み事の複さで症状の違いもあるでしょう。
男性にも更年期障害あると聞いたことがありますけれども、
はい、
男性も女性と同じような症状が出るんでしょうか？やはり男性の場合も男性ホルモンの低下というのが原因なんでしょうか？
実はそうなんですね。やはり精巣が萎縮しまして、男性ホルモンの分泌が低下することにより、個人差はありますが、集中力の低下、無気力、疲れが取れない、夜眠れないなどの症状を呈することがあります。
はい、では更年期の際、どういう時に病院に行けばいいんでしょうか？また何かで見てもらえればいいんでしょうか？
はい、自覚症状が強くなってから相談されても良いと思いますが、
はい、
健康診断等で高血圧、糖尿病、高脂血症を指摘された時に相談されるのも良いでしょう。もちろん月経周期の乱れで生活リズムが崩れる時に、こういった時にもご相談いただければ良いと思います。
はい、
症状により、婦人科や内科、あるいはめまい等がございますから耳鼻科などにも通って相談されれば良いと思います。ただ注意していただきたいことなんですが、加齢による腰痛や肩こりは 100% はすっきりと取れません。 さらに家庭の悩みやストレスが入ると診察時間が大幅に伸びて他の患者様にご迷惑になることもありましたり、一方で短い診察で終わってしまい処方箋だけになってしまうと医療不信のもとになります、
うん、
保険診療のルールをご理解いただいた上で一つ一つ状態の把握や改善目標を上げていくのも一つの方法でしょうか。
はい、では次に更年期障害の薬物治療について具体的に教えてください。
はい、ここでは3つの治療法をご案内します。
はい、
日本産婦人科学会が推奨している治療方法は外から不足している女性ホルモンを補充しましょうということでホルモン補充療法をお勧めしております、
うん、
飲み薬、貼り薬、塗り薬とあり使用薬剤や投与スケジュールは担当の医師と相談してください。ただ乳がんや子宮体がんの治療中の方や後で申します血栓傾向の出てくる方には漢方薬を主体にした治療になります。それから保険で通っている治療としましてはプラセンタもあります。とりわけ肩こり、下肢からの冷え、朝の目覚めの悪さ、これらによる疲労の蓄積に対しより高い改善効果事例があります。ただし使用にあたっては注意事項もございますので使用している医療施設でご相談ください。
はい、
次に精神的ストレスが中心の症状である場合は抗精神薬は使用されます。抗うつ薬では、まあ、難しい言葉ですが選択的セロトニン再取り込み阻害薬 SSRI や、うん、セロトニンノルアデノリン再取り込み阻害薬 SNRI が副作用が少なく効果も十分見られるために第一選択薬とされています。抗不安剤ではベンゾジアゼピン系の薬が主として使われます。睡眠薬もベンゾジアゼピン系のお薬が用いられますがどういった睡眠障害かによって使い分けされます。ただ個人の複雑な背景があり心療内科の先生とご相談された方が良い事例も多数見受けられます。
はい、わかりました。ではお薬の副作用にはどのようなものがあるんでしょうか。特にホルモン補充療法の注意点などについても教えてください。
はい、一般的なお薬によくある胃腸症状や薬疹といった副作用はともかくとしまして一番の注意点はやはり血栓症です。
はい、
もともと女性自身が持っている女性ホルモンですが内服したり注射を打つことで普段低い領域の血中濃度が上がりますと、血を固める傾向が一時的に強くなります。
うん、
更年期症候群で保険適用を受けているお薬ではまずありませんが低用量ピル、今では LEP と申しますが、うん、この LEP と言われているものには血栓が原因で亡くなられた報告例もありますから使用時の頭痛、胸部痛、腹痛あるいは下肢のむくみには注意してください。その他ホルモン補充療法中に不正出血やお腹の張り、乳房の筋満化、大けなどいろいろな症状が現れることがございます、
うん、
症状が強いときにはやはり担当医にご相談ください。また長期投与で乳がんのリスクは若干増加することがあるので定期的な検査を受けながら治療の5年以上の継続については担当医との相談の上方針を決めてください。
はい、食事や運動など普段の生活で何か気をつけることはありますか。
そうですね、更年期症候群だけに限った問題ではなく食事は基礎代謝量を念頭に過食や無理なダイエットはやめ栄養素にバランスの取れた食事は大事です。おいしいものを少しずつ体にいいものを少しずつを合言葉にとってください。
はい、
いいですか。体にいいと聞いて必要以上に摂取してしまうと依存症となりバランスを崩します。特に最近では単身者の方々が増え作るのが面倒くさいので出来上がった惣菜で済ませたり外食で済ませたりする傾向も出てきました。頻繁に健康診断を受けて指導を仰ぐのも良いでしょう。運動も無理なくできることから取り入れてください。またよりお勧めしたいのが毎日の生活に生き生きと楽しく過ごす方法を見つけてください。せっかくの人生ですから悩み事だらけでは全然面白くないですよね。
そうですね、では更年期を楽に乗り切る方法があれば教えてください。
はい、個人差はありますが身体や能力は50歳を過ぎて顕著に衰えてきます。 そしてその衰えとともに暮らしながらセカンドライフを過ごして、最終的に人生の終わりに向けた終活を行います。一つ一つは病気と言えることでしょう。しかし人の一生を考えれば、身体の衰えという自然の流れとも言えるかもしれません。常に自分がどういう体の具合で心の状態なのか、慌てて医療に相談するのではなく、普段からゆっくりと自分自身で探ることも大切でしょう。またこの更年期の頃に人生の転機、家族の変化が現れ、先ほども申し上げましたが、予期せぬ悩みに侵されることもあります。これも決して乗り越えられないことではないと信じて、悩み事の解決に図り、心の中が悪循環にならないように努めていきたいものですね。
そうですね、私もまだ先のことなんですけども、普段から慌てないように対応していきたいと思います。入江先生、本日はお忙しい中どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今日のこの時間は、草津立東医師会会員で入江産婦人科院長の入江健二先生にお話を伺いました。地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト、この番組は草津立東医師会の提供でお送りいたしました。